お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
5月21日はワールドウイスキーデーということで、今夜はシドニーでジャパニーズウイスキーバーを営む野田康弘さんにお話を伺いました。日本にウイスキーが最初に持ち込まれたのは江戸時代末期、黒船来航時と言われ、初の国産ウイスキーが登場したのは1929年の頃でした。長い歴史を誇る他国のウイスキーと比べると、まだ比較的にその歴史が浅いといえるジャパニーズウイスキー。しかし近年、世界5大ウイスキーに数えられるほどその人気が高まったのはなぜでしょうか？
ウイスキーのブームというのは、皆さんもご存知の通り、オーストラリアのみならず、世界中にウイスキーブームと広がっていると思うんですね。これは一つにはワールドウイスキーアワードっていう、英国の、大きなその名誉あるコンテストに、数々の日本のウイスキーが受賞したってこともありますし、それ以外の、ワールドコンテストでも日本のウイスキーが非常に栄誉のある、称号をいただいているので、そういったことを含めて、どんどん日本のウイスキーが認知されて、世界の人たちに安飲されているということだと思います。今年のワールドウイスキーアワード2022年も、ベストブレンデッドウイスキーに福島の山桜のシェリーウッドリザーブかなが選ばれましたし、あともう一個ね、ワールドベストモルトウイスキーかにも、やはりこれは北海道なんですけども、アッケというブランドで、そこの諸匠というのが受賞してるんですね。でこれなんか北海道のそのかなりなんですか、その湿気がしっかりある、スコットランドじゃないですけども、とかアイルランドじゃないですけども、やっぱそういうやっぱ土地に合ったウイスキーが、やっぱりその長年熟成を経て、やっとこの日の目を浴びて賞を取ってるというのが、なんかすごく感慨深くて、これから多分どんどんこの、クラフトウイスキーっていうのが、この世に出てきて、で、皆さんのお手元に届けばいいなと思ってます。はい。
スコッチウイスキーの手法で作られるも、日本人の好みに合わせるため、そのスモーキーさを抑えたりと、独自の進化と発展を遂げてきた日本のウイスキー。この進化こそが日本のウイスキーの特徴ともいえる強みとなり、現在は原酒不足に陥る、世界中で認知されるものとなりました。
とてもバランスが良くて、味わい深い。で、あと繊細である。そこがすごく特徴だと思います。この昨今のウイスキーブームで、大手2社含め、もう各社、どこも皆さん原酒不足だと思います。で、当然のことながら需要と供給のバランスが、保てないので、値段も高騰して当たり前ですし、品薄であることは事実ですね。
野田さんのバーでは何種類くらいウイスキーを取り扱われていらっしゃいますか？
この前数えてみたんですけど、現状、日本のウイスキーは72種類。で、台湾のウイスキー4種類置いてますので、計76種類今置いてます。これから先も、いいものがあったら少しずつ増やしていこうかなと考えてます。僕は個人的におすすめするもので、やっぱりかなり、お客さん気に入っていただけるものも何種類かあるんですけども、沖縄にあります、クジラというブランドがあるんですけども、そのクジラの、10年、24年、30年もここら辺は、実はモルトウイスキーじゃなくてグレーンウイスキーなんですけども、非常に味わいが良くて甘みもしっかりあって、奥行きのある美味しいウイスキーなんですね。それ以外にはもちろんのこと、イチローズモルト、あとマルスがやってる駒ヶ岳、そこら辺がやっぱりすごく、皆さんにお勧めすると、おかわりちょうだいって言われるぐらい人気があります。
日本ではストレートやロックの他にハイボールであったり水割りであったりオリ割りなど様々な飲み方があるんですけども、オーストラリアではどうでしょうか？
そうですね。オーストラリアはやっぱり、ストレート、こちらではニートと言うんですけども、ニートを、希望される方が圧倒的多いです。で、当店ではそのニートをお出しする際に、ただウイスキークラス、テイスティンググラスに出すのではなくて、脇に常温にしてあるミネラルウォーターを、ちっちゃなカラフに入れて、そこに、使い捨てできるスポイトを添えてお出ししてるんですね。これは何でかというと、お客様がお好みでお水を加える加水をして、で、そのエッジを取って奥行きのある部分を体感してもらえるように、そういうサービスの提供の仕方してますし、もちろん、中には、ロック、または、たまに、ハイボールという言葉を オーストラリアの方がご存知で、ハイボールちょうだいって言われることもありますし、まあ、僕の方から、このウイスキーだったらこれハイボール美味しいですよ。で、ハイボールって何？って聞かれると、まあ、実はこれ炭酸を入れて飲む。これすごくさっぱりしてて、特にまあ、食前酒としては非常に合うんですよっていう話をしたりとかして、いろいろおすすめしてます。
日本でウイスキーというとどうしても落ち着いた人というか、やや年配層を想像してしまうんですけども、オーストラリアではどうですか？
僕は感じるのはそうですね。まあ、男女のみならず、まあ、うちのお客様はそうやっぱ30代、40代、50代の方多いですけども、まあ、お若い方でもウイスキー飲まれる方いますし、中には、ウイスキーとお料理もマッチングしてくれと。このお料理、まあ、に関して、このじゃウイスキーはもう、あなたにお任せするから、ちょっとおすすめのウイスキー出してちょうだいって言われる場合もありますし、まあ、そうやって本当にウイスキーを楽しんで飲んでくださってるなっていうのは非常に、実感しています。
野田さんがジャパニーズウイスキーバーをオープンしたのは2020年の年末。コロナパンデミックにより長年経営してきたファミリービジネスを方向転換させることで誕生しました。
まあ、もともと89年に家族で永住して、で、90年からまあファミリービジネスとして、ナイトクラブをまあ約30年間家族と共にやってきたんですけども、まあ今回のこの、コロナパンデミックにより、まあいろんな事情はあって、まあちょっとその、今までの同じ業態で商売することは非常に難しくなってきてるというのを体感した上で、まあ苦渋の決断ではあったんですけど、まあギアシフトして、ちょっと新しい方目線でお客様の接客をしてみようということで、で、うちの弟がレストランのシェフやってるんですが、彼の協力を得ながら、彼が全面的にお料理のサポートをしてくれるということなので、僕はその接客の方に専念して、で、ウイスキーバー、ウイスキーのラウンジバーを立ち上げるきっかけになりました。
パンデミックの中、ビジネスを営む上で何か学ばれたことっていうのはありますか？
今まで、まあ、ごく当たり前のように暮らしてきて、当たり前のように商売できたことが、急遽ある日をきっかけにできなくなって、ロックダウンを、経験して、要するに売上がゼロというのが、これもある程度の期間続いたわけですけども、まあ、当然そのゼロというわけにいかないので、途中から、まあ、テイクアウェイを始めたり、後半戦は我々が実際に運転をしてお客様のお家に、デリバリーをしたりとかいうことで、どうにかそれをしのいできたんですね。まあ、本当にそのパンデミックを経験したからこそ、ロックダウンを体感したからこそ、今まで思いもしないようなことがいっぱいありましたし、今回はこれいいきっかけで、まあ、その削る部分は削る、まあ、その抑える部分は抑えるということで、いろいろなものをこう削ぎ落としていって、それで今の形になっていると思います。だからまあ、僕は非常に前向きに捉えてるんですけども、特にまあ、その2度目のロックダウンはもう実際商売始まってましたから、ちょうど営業始まって半年ぐらい経った段階で、それこそ、私の親しい、友人の方にお願いして、その飲食店向けの、その媒体に広告を出していただいて、そこから急に客足が、まあ、安定するようになったんですけども、そんなことをしている矢先に2度目のロックダウンでしたから、非常に僕としてはもうショックだったんですが、まあ、2度のロックダウンを経験して、まあ、すごく、学ぶことも多かったですし、これがなければ、多分何も考えずに、のほほんと商売してたなと思って、まあ今となってはいい経験だったなと感じてます。まあ今徐々に徐々にお客様も増えてきてますし、まあ売り上げも安定してきているので、まあややほっとしている状況です。
野田さんがウイスキーバーで心がけていることとか大切にしていることは何ですか？
世界的にウイスキーはもちろんポピュラーなんですけども、まあうちに来てくださる方はウイスキーをそのメインに飲みに来てくださる方もいらっしゃいますし、まあ、ウイスキーを実はあまり体感したことはないんだよという方も結構いらっしゃるので、そういった方たちに、その日本のウイスキーは何ぞやという部分を、ちゃんと丁寧に説明をして、で、実際にまあ飲んでいただいて、で、まあ、必要であれば、まあ、本当少量ですけども、試飲もしていただきながら、お客様には本当に自分のお好みのウイスキーを、まあ、楽しんで飲んでもらうっていうのを心がけてますし、まあそういった意味でも、まあローカルのお客様、まあアジア人のみならず白人のを含めて、皆さん、本当に日本のウイスキーって素晴らしいねって言ってくださってるんで、まあ僕もウイスキー作ってる側じゃないですけども、まあとても、いつも嬉しく商売に励んでます。
最後に野田さんがウイスキーに魅了される理由は何でしょうか？
僕自身、まあ長年ずっと飲食店やってきて、まあ大手の、まあサントリーさん、日華さん、以外の、まあワールドウイスキーも扱ったんですけども、まあ今回この自分が新しい商売をすることによって、まあこんなにもそのジャパニーズクラフトウイスキーというのが、存在するということ自体、まず最初にびっくりしましたし、まあ多分100種類以上ある中から、今うちに置いてる70種類以上、実際にそのうちの店、お店には置いてませんけども、試飲したものも含めて、いや、本当日本のウイスキーのその奥の深さというか、まあ一つには僕は、これは勝手な僕の思いですけども、やっぱ日本人はそのものづくりジャパンと言われるだけあって、まあ、真面目にコツコツとその美味しいものを作る、ね、きちんとしたものを作るっていう、やっぱりそういう日本人気質がすごくそこに現れていて、やっぱりその日本のウイスキーっていうのはこれからもうその、まあ、ニューヨークでもロスでもどこでも、やっぱりすごく重宝されてますし、この国もその状況であるので、やっぱり日本のウイスキーっていうのがよりフィーチャーされるのは、これは今のこのブームということではなくて、これから先も、まあ、しばらくの間はこの日本のウイスキーっていうのはずっと愛飲されると僕は信じてます。
シドニーでジャパニーズウイスキーバーを営む野田義弘さんでした。5月21日はワールドウイスキーデー。この機会にローカルの方々に日本のウイスキーを紹介してみてはいかがでしょうか。しかし飲酒はほどほどに。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。